City Information。
皆さんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、子育てしやすい街の環境づくりのため、さまざまな取り組みを進めています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。今回はスタジオにすくすく子育て課子ども未来支援員の北川さんにお越しいただき、子どもの居場所づくりについてお話しいただきます。北川さん、よろしくお願いします。
こんにちは。すくすく子育て課子ども未来支援員の北川です。よろしくお願いします。
お願いします。では初めに、北川さんが今担当されている子ども未来支援員とはどのようなお仕事なのか教えてください。
はい、三田市では今、子ども子育て応援の町三田、もう一度言いますね、
はい、
子ども子育て応援の町三田と掲げ、子育てについてのさまざまな取り組みや支援を進めています。
はい、
私は教師をしていましたので、その経験を生かしながら、子ども未来支援、その名前の通り未来を担う子どもたちが、その環境に左右されることなく健やかに成長していくための支援、
はい、
また放課後の居場所づくりが充実していくよう働きかけていく、そういう仕事をしています。また地域の中で子どもを見守ろうと、はい、積極的に活動されている方へのサポート、
うん、
また同様に子どもへの支援をこれから始めようとされている方への後押しや、
はい、
ネットワーク作りを支援しています。
なるほど。成長の見守りや居場所作り、また見守り活動などをされている方へのサポートもなさっているんですね。子ども未来支援員という名称は、子どもたちにとってとても心強いネーミングですね。お仕事をされていて、今具体的には子ども未来支援員の立場からどのようなことが課題となっているんでしょうか。
はい、具体的にはさまざまな家庭環境の中で育つ子どもたちの現状をしっかりと捉えることが大切です。実態把握ですね、
はい、
その上で放課後の見守りや子どもの居場所を充実させていくことが課題です。
はい、今子どもたちの置かれている状況はどのようなものなんでしょうか。
はい、子どもが学校が終わって帰った時に保護者が働いていて、お帰りと迎える家族がいなかったり、一人でまたは兄弟姉妹だけで長い時間を過ごしたりと、家族や大人との会話や触れ合いがほとんどない子どもがいます。
そうなんですね。
また帰宅した時に家族がいたとしても、
はい、
ゆっくり話すこともなく、すぐに塾や習い事に行くという本当に忙しい子どももいます。さらに今コロナ禍で友達とさえ遊べず、ますます周りとのコミュニケーションが取りづらい状況が続いています。
そうですね、
つまり、子どもの成長期、また人格形成期に必要とされる人との触れ合いが極めて希薄な子どもが増えているという現実があります。
はい、わかりました。本当に心配な問題ですよね。今日のテーマは子どもの居場所づくりということですが、確かに社会の中でも今そうした放課後の子どもの居場所づくりへのニーズが高まっていると言われていますね。
そうですね。子どもたちが放課後を安心して過ごし、コミュニケーションを図りながら自分を素直に表現できる居場所、
はい、
また大人との温かい触れ合いのある居場所の必要性が大きくクローズアップされています。
そうなんですね。ところで現在市内の放課後の居場所づくりに対して、具体的にどのような施策が行われていますか。
はい、今日のテーマでもある放課後の子どもの居場所づくり事業としては、
はい、
共働き家庭などの児童に対して放課後の遊びや生活の場を提供する放課後児童クラブと、すべての家庭の放課後の居場所として学習や体験活動を提供する放課後子ども教室などが行われています。
放課後児童クラブというのは、いわゆる学童保育のことですね。私の身近にも児童クラブに参加しているお子さんがいらっしゃるご家庭あります。 今たくさんの子どもたちが利用していますよね。そしてもう一つの放課後子ども教室という事業も活発に活動されているようですが、もう少し詳しく伺えますか。どこでどのような活動として行われていますか。
はい、放課後子ども教室は校区によって特色はありますが、
はい、
地域の中で子どもの居場所を作りたいという志を持たれた方々、自治会やまちづくり協議会の方々が地域のコミュニティセンターなどを利用して放課後や休日に大人たちと一緒に遊んだり、また勉強を教えたりと、いろいろな体験活動や学習を行っています。
そうなんですね。
また地域によってはコミュニティセンターを積極的に開放して、子どもたちが自由に過ごせる放課後の居場所を提供しているところもあります。
はい、地域で子どもたちを見守ろうということですね。今お話しいただいたように、子どもの居場所として現在行われている放課後子ども教室や放課後児童クラブの重要な役割についてよく分かりました。他にも三田市においてはこうした居場所づくりの取り組みはあるでしょうか。
はい、そうした放課後の居場所づくりの取り組みの一つとして、
はい、
三田市でも今大きく広がっているものに子ども食堂の取り組みがあります。
子ども食堂ですか。そういえば最近よく耳にするお名前ですが、三田市にもあるんですね。はい、どのようなものでしょうか。
はい、今全国でも子ども食堂が注目を浴びています。
はい、
新型コロナウイルスの影響で学校が休校になったり、給食が止まったりした時に、子ども食堂で食事を提供する様子がテレビで放送されていましたね。
そうでしたね。
一般的に子ども食堂とは、経済的な理由などで食事が十分に取れていない子どもたちに温かい食事を提供するだけでなく、家庭のぬくもりを感じたり、子ども同士が交流したり、また地域のボランティアと交流したりするなど、子どもたちの心のよりどころ、居場所となる空間を提供する事業として、全国的にその活動がスタートしました。
ニュースなどの特集で目にする機会が増えましたが、身近にも開かれているんですね。
はい、
素晴らしい活動だと思うのですが、どのように運営されているんでしょうか。
はい、兵庫県でも数年前から子ども食堂応援プロジェクトが創設されて、はい、新たに子ども食堂を始める団体へ資金面での助成をしています。
はい、
ただこの助成金は子ども食堂を立ち上げるための調理器具、食器などの備品を購入するための初期費用として上限23万円が助成されます。
そうなんですね。
しかしその後2年3年と継続的な運営に対しての助成はなく、
はい、
主催者の自身の努力によって賄っていかなければならないという厳しい現状があります。しかし子ども食堂を応援してくださる地域の方からお米や野菜などの提供があったり、
はい、
また企業の社会貢献事業を活用したりしながら食材の確保に努められ、子どもたちに安い費用で食事が提供できるよう日々努力されています。
地域の方が賛同して協力してくれているということで、大きな力になっているんですね。
はい、私も三田市内の子ども食堂を見学させてもらっていますけど、
はい、
主催されている皆さんの思いに大きな、本当に大きな感銘を受けています。そうした活動の中から最近ではさまざまな形の子ども食堂が開設されています。
はい、子ども食堂支援を受けながら今放課後の子どもたちを見守る場として広がってきているということですね。さまざまな形の子ども食堂ということですが、はい、子ども食堂を実施されている方の思いやその実施状況はいかがでしょうか。
はい、主催者の思いとしては大きく3つの形があります。
はい、
一つにはさまざまな家庭環境や困難を抱える子どもたちへ食事や学習を中心とした支援、居場所づくりを目的とされているもの。
はい、
二つには地域の子どもたちを対象とした交流の拠点、場所を設けようとするもの。また三つ目には地域食堂という名前で、
はい、
子どもたちに限らずその地域の住民を対象として多世代交流の場を設けようとする活動などです。
なるほど。
はい、このように子どもだけでなく、
はい、
多様な世代の居場所としてその存在意義はますます大きくなっています。
子どもたちを中心に地域にとっても大切な拠点や居場所になっているということですね。 子どもたちにとっては安心して過ごせる居場所が増えるということで、とても嬉しいことですよね。でまた保護者にとっても子育てをする上で安心感やメリットは大きいでしょうね。
そうですね。こうした子ども食堂をはじめとした居場所の充実によって、
はい、
そこに集まる子どもの保護者にとっては心強いし安心できます。何より家族が帰宅するまで子どもが心を開いて心を許して過ごせる居場所があるということは、はい、子どもたちにとっても大きな安心につながります。
子ども食堂の役割は子育てにとってとても大きな支援になっているんですね。
はい。今子ども食堂は子どもが困りがてや悩みをつぶやける場、遊びや学習の場、
はい、
さらにホッとできる場となっています。地域の大人や異年齢の仲間との触れ合いを通して、自尊感情や自己有用感を高められる場として大切な居場所になっています。
はい、
地域の目で子どもの成長を温かく見守り、家庭のような眼差しで子ども食堂が運営されています。
はい、ありがとうございます。では北川さん、最後に市として今の状況をどのようにご覧になっているか教えてください。
はい。三田市もここ数年このような居場所の立ち上げが進んでいます。4年前は市内に1箇所しかなかった子ども食堂が現在は6箇所に増えています。さらに子ども食堂を始めようと取り組んでおられる方や団体もあります。
はい、
また主催者同士の横のつながりが積極的に進み始めているのを感じています。行政としてはこうした子ども食堂を主催者をサポートすることで子どもの健やかな育ちを支援していきます。また今後もすくすく子育て家としてさまざまな施策を進めていきたいと思っています。
はい、ありがとうございます。子ども食堂を通しての子どもの居場所づくりに期待が高まりますね。北川さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日はすくすく子育て家子ども未来支援員北川さんにお越しいただき、子どもの居場所づくりについてご紹介いただきました。次回の放送は8月2日月曜日お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。三田学び子育て情報局、この時間は三田市が進める教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。さて次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。